皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽々ファイブ遠藤ひとしです。この楽々ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話をしていただこうというプログラムです。今週はペットよろず相談所の竹川みどりさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
はじめまして、竹川です。よろしく。
さあ竹川さん、このペットよろず相談所どこでしてはるんですか。
自宅で一人 NPO のような形で助けてくれる折々の相談の方、受けてくれる方と一緒にマンションの一室でやってるんです。
このペットっていうのは犬とか猫とかいろいろなペット全部含むんですか。
そうですね、だから来た相談に対して応じていくっていうので、今のところまだ犬猫の範囲を出ないんですけれど、それこそよろずなんでよろずでやっていこうと思ってます。
もうちょっと泣きやまへんねんとか。
そうですね、
そういった飼育というか飼っていく上での注意とかそういったアドバイスですか。
そうですね、アドバイスもやし、そのお話を聞いてあげることだけで一人じゃないんだって分からはるし、後ろに誰かがいてくれるっていうのでいくらでも頑張る気になってくれはるし、でやっぱり観点を変えてこの方法しかないって思ったんが、あ、こういうことがあるんだっていうふうに感じてくれたりしはるんで、まずゆっくりお話を聞いて聞くことですね。
さあこのペットよろず相談所なんですけれども、まず何がきっかけでこの相談所を開こうと思わはったんですか。
報道とかに乗り出したのはこの春ぐらいなんですけれど、新聞とかに取り上げていただいて、その前から個人的にはこういう犬がいるんだけど誰かもらってくれる人がないかしら、猫がない、こういう欲しいんだけどっていうことには応じてたんですけど、さ、のっけから重い話でちょっとと思うんですけど。
大丈夫です。
今から20年ぐらい前にこの話は、私協力者である母と今度の活動を助けてくれてる大事な友達にしかカミングアウトしてないんですけど、息子が今も働いてるんですけど、その子が子供の頃に、昔から動物は私はすごく好きでちっちゃい時から飼ってたんですけど、結婚して犬と少年っていうイメージがあったから友達から犬をもらったんです。でその時に調教とかいうことに対しても無知だったし、なんかすごく怖がりな犬だったんです。それで何言もの人を噛んで、怖いあまりに噛んで、で私はその頃全く社会性もなくって、いろんな人に相談する、こういう私が今やってるような人もいないし、民間行政の方にも相談ということも思いつかずに、もう本当に悩んでしまって、だからこういうことを今やってるっていうのはほんま風上にも置けへんと思うんですけど、今日初めて言うんですけど、もう本当に思い詰めてしまって、実は犬がすごく好きなお家のところに置いてきたんです。
はい。
でもそれから20年ぐらいになるんですけど、年に1回ぐらいはもう思い出して母の前で泣いてしまうんですね。だから私が今度のこと始めたっていうのは、やっぱりその十字架的なものがあるし、私がそのクーちゃんって言うんですけど、その子に対する償いの気持ちがあって、それがずっと心にあったんです。だからそういう、だから反対に考えると、そういうことをしてる私だから、やっぱり今のいろんなことが余計に身に染みてわかるから、そういうことを考えるかっていうのは、私のような人に対してもこんな方法があるんだよっていうことを教えてあげたくて、元の原点はもうそのことですね。ずっと心に秘めてきたことなんですけど、なかなか言えなかったことなんですけれど、
同じ思いの人を一人でもなくすという。
そうですね、一匹でも、ほんま一匹から、みんなは助けられないっていうことは、こういうことをしだして日に日に分かってくるんですけれど、一匹ずつ救っていくことが、その結果的に一匹の幸せが積み重なって何匹もの幸せになっていくと思うんで、継続してやっていくことが一番大事だと思ってるんですけど、
その思いが詰まってこのペットよろず相談所というものを開かれたわけなんですが、
はい、
このやはりこの情報を発信するということは重要なんですか。それ受け取る側もそうなんですけれども、発信する側の方もこの情報こんだけありますよということをみんなに伝えるというのも重要ですよね。
そうですね、だから動物好きな人とかはそのペットショップで買う選択肢もあれば、市のそういうかわいそうな犬を引き取るっていうことも 知ってはる人多いんですよ、
うん、
でも今度のこと始めてその特に動物相談所市の方の、京都市家庭動物相談所っていうところがあの譲渡制度も含めてとても真摯な働きをしてられるんですよ。でそこのことを言ってあげたら、そんなとこがあるの、じゃあ私も一回行ってみようかしらって。だからあのそういう情報を伝えていくことはやっぱりその柱の一つなんですね。知らないためにさっきも言ったような悲しい犬猫動物が一匹でも減らないわけですから。
先ほどちょっとお話し出たこのまずこの京都市家庭動物相談、
はい、
これについてちょっとお話ししていただけますか、はい、どういったこの相談所なんでしょうか、こちらは。
これはね、南区にあるあの京都市の施設なんですけれど、今京都市内だけで年間2000頭ぐらいの犬猫が処分されてるんです、うん、圧倒的に猫が多いんですけれど、それをやっぱし向こうの職員の方たちが一番辛いのはそのボタンを押すその職員の方だと思うんですよね。でやっぱし今日本でそういういろんな運動が出てきて、闇雲にそこで引き取らせてもらいますっていうんじゃなくって、嫌われる行政になってもいいから何か買う方法はないですかとかアドバイスしたり、ここで私たちが引き取って譲渡がない場合は処分っていう言葉は好きじゃないんですけど、そういうことになるんですよっていうアドバイスもしてやっておられるんです。で譲渡制度に関しても犬はもうかなり頑張っておられて、猫の方もちょっとずつ始めてはるんです、
うん、
それでそちらの職員の方が私すごく言って、でも圧倒的に処分する犬猫の方が多いんですね。だからその引き取られた幸せな犬ちゃん猫ちゃんを持って帰らはる人に、この1匹の上に死なないといけなかった100匹の命が乗ってるんだよって、それを持って大切にしてくださいっていうことを話したしはるんです。私その言葉聞いた時に本当にああと思いました。
まあ、現実として今ここ先ほどでも年間2000頭余りの犬とか猫がこの、まあ、処分というか人間がまあ殺しているという状況があるんですが、この、まあ、最近ペットっていうのはものすごく増えてますよね、数としても、
はい、
その中でもこの処分していくこのペットの数っても増えていってるんですか。
いや、いろんな取り組みがあってかなり収まってはきてるんです今の時点で。でもやっぱし数にしたらすごいし、で本当私のような人も全国で増えてきてますし、数としては減ってきてるんですけど、まだまだ一匹のそういう子もいないようにしたいっていうのが目的にありますから、まだまだゼロにはいかないし、でもあかんあかんって嘆いてるんではなくて、ちょっとでも踏み出してやっていくことによって数は減っていくし、映画でシンドラーのリストってご存知ですか、はい、あれでシンドラさんがユダヤ人助けて最後に僕はもっと救いたかったけどって、だから初期かなんかの人がでもあなたは何人か救ったって、だから本当にさっきも重なるんですけど、一匹ずつを助けていくことが結果的にそういうかわいそうになる子のない世界になっていくことと思うんです。で付け足して動物相談所の方には、私はこうやってこういうとこがあるよってさっきも言ったように知らしめる役をやってるんですけど、はい、まず個人でその方が本当に直接向こうに電話してほしいんです。後で電話番号
は、はい、最後にお話ししようと思いますんで、
それでやっぱし引き取るにあたっても自分だけの気持ちじゃなくて、みんな家族の同意があってしか、やっぱり無理をして、私の家にある相談でもそうなんですけど、無理をして買うと必ずどっかに歪みが来るし、得てしてそれは一番弱いもののとこに行くんですよ。だから焦らずに機会を待つのも一つだし、よくよく考えて、それで引き取れる条件とかも住宅条件とかもありますから、まず直接動物相談の方に、相談所の方に問い合わせていただきたいと思うんです、
はい、ではそれが、京都市のこの家庭動物相談なんですけれども、はい、また一方でこの竹川さんが個人でされていますこのペットよろず相談所、まあ、様々なこの相談も受ける一方で、こちらからその竹川さんから情報発信されることもあるんですよね。
そうですね、手元にあるんですけど、犬猫情報版っていうのを最初はもう写真で示す方がいいからと思って、自分でワープロで コンビニ走って作ってたのを協力者の人がパソコンで手伝ってくれて、それを協力してくれる獣医さんや賛同してる方のお家の前にラミネートで貼らせていただいてるんです。でその下にクリップでやっぱりラミネートで私の住所と名前を入れて電話番号とそれをひっつけとくんですね、
はい、
そしたらその時はもらえなくてもよれよれの紙じゃないから財布に入れといて、あれがあったなって出してもらえると思うから、でいろいろ友達に聞いたら今日もあの紙が減ってたよとか言って、だからその時にすぐ問い合わせなくてもまたそれを見て来てくださる方もあるし、獣医さんでもすごく頑張ってねって言ってそういうのを貼っていただいたりすごいアドバイスをしてくださる獣医さんいはるんです。だからみんなのおかげでこの運動が進めていけてるんです。
この犬猫情報版なんですけど僕の手元に一つありまして、
はい、
例えばここ僕の手元にあるのは猫の情報なんですけれども、猫の写真がパンと貼ってありまして、その横にさて今日の情報はとびきり賢く器量よしのクリちゃんです。今4ヶ月余りの元気な女の子かっこ否認今田です。どなたかぜひご家族の一員に迎えてあげていただけないでしょうかっていうので、その後にこの竹川さんの電話番号そしてファックスナンバーも載ってるんです、ね、載ってるんですが、
はい、
ペットもちょっとその先ほどおっしゃっていただいたようにこの情報の後に一瞬考える時間があるとまたこのペットに対して思いやりが出てきますよね。
そうですね、
この時間の余裕を作るということも一つ重要ですよね。
そうですね、だから相談、私の個人への相談に関してはもう8割方辞めたらっていうのが多いんです、
うん、
若いお嬢さんとかやったら小さい猫が欲しい、小さい猫はいずれ大きくなるんだよ、
うん、
だから日本の男の人でも若いお姉ちゃんがいいっていうのありますよね。だからその辺をいつも言うんですけど、愛っていうのは制限がある愛情っていうのは愛って言わへんと思うんです、
うん、
全面的にみんな受け止めることが愛情やと思うし、そういう状態になってないんやったら今はやめたらって。だから反対に女の方で結構私ぐらいの年配の方は、私今54なんですけど、社会性があるから頑張ってみるわ私とか、
はい、
最初は無理かもしらんけど主人も嫌がってるけどやるわとか言って、だからでも若い人もやっぱしそういう風に育ってってもらわんと、私がいつまでもこうやって元気に運動はしてられへんから、若い人にもやっぱりいろんなことを解いていきたいなと思うんですけどね。
僕自身も家で実際にペットを飼っている身としてはこの命という重要さっていうのはすごくわかりますよね、
はい、
必ず、おそらくペットの方は先に死ぬという、
そうです
ね、必ず誕生があれば死を迎えるその瞬間まで、その置いていくその一つの過程を自分の家で勉強できるっていうのはすごい重要なことですよね。
だから有り余ることを本当に教えてくれると思うんです。ただ寿命に関してもでも思い出は心の中に残るし、そのこと過ごしたきっとすごく大事なものをみんなの心に残してくれると思います。
はい、竹川さんの連絡先ご紹介しますね、
はい、
こちらで電話番号とファックスは共通で 075-752-0873、 電話は午後6時以降にお電話ください。京都市の情報に関しては楽楽5のホームページブログに載せておきますので、ぜひこちらをご覧ください。今日はペットヘルス相談所の竹川みどりさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
どうも。